今夜も
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイトということで、今回はですね、つい先日1週間ぐらい前かなにオープンされたお店の方に来てまして、その、店長さん、オーナーさん、
オーナーです。
オーナーの方のお話を聞きたいと思います。はい、では、お名前の方お願いします。
はい、ソラスの、オーナー松田翔平と申します。
はい、お願いします。
はい、
今日はですね、ソラスの方が、はい、閉店というか定休日ですね、
はい、
の店舗の開けしていきまして、
はい、
はい、わざわざお休み中すいません。
はい、
ありがとうございます。
お願いします。
で、ですね、まあ、ソラスというお店についてっていうのも、
はい、
まあ、今回はクローズアップしていくんですけど、まずはですね、松田さんっていうのがどんな方なのかっていうのを少し今尋ねていきたいと思うんですが、
はい、
まあ、こういうボードゲームとか、
はい、
人狼とかも遊ばれるということなんですけど、
はい、
遊ばれて長いんですか？
いや、正直言うとまだ全然うん、そのゲーム歴は浅くてですね、
うんうん、
あの人狼ゲームとかも結構弱いですね。
あ、そうなんですか？
全然弱いですね。どっちかというと、まあ、ゲームマスターをしてて、
うん、
その状況を見るのが楽しいというタイプですね。
うんうんうん。ゲームマスターの経験とかは結構あるんですか？
そうですね、この店で一応ゲームマスターをさせてもらっていて、うん、で、まあ、そのオープンして間もないので、うん、そのゲームマスターっていう歴もそんなにはないんですけど、
うん、
まあ、徐々になんかそういうゲームマスターの経験も積んできているっていう、
うんうん、
全然まだ進行とかもうまくはできないんですけど、うん、でもそれでも楽しくはやっています。
松田さんでもイケメンですよね。
いやいやいやいや、それ多いです。
いや、音声だけなんで想像してもらってね、店舗来ても確認してもらって。
ぜひ来てください。
イケメン見に行ってください。じゃ あ, ボードゲームとかって遊ばれるんですか？こういうゲームとかって。
そうですね、お店に置いてあるボードゲームとかは一通り遊んだことありまして、
うん、
でそれでもうすごい最近夢中になって遊んでいます。でスタッフの子たちってとかにもやっぱ教えていかないといけないっていうので、
うん、
それと一貫で一緒に遊んだりとか、
うんうん、
でやったことないスタッフの子とかもすごい今ハマってて、
うん、あ、そうなん
ですか。一緒にやるのがすごい楽しみだったりしますね。
うん、なるほど。じゃあ、スタッフの方以外で、まあ、家族だったりとか友達で集まってこう仕事以外で遊ばれることはあるんですか？
あります、うん、実際に、お盆に同級生で集まってやったんですけど、
うん、
まあ、ちょうどその時にボールゲームいっぱい買い漁ってたと聞いて、まあ、お店をオープンする前だったので、
うん、
ちょっとぜひ一緒にやろうというふうに集まって一緒にやったんですね。
うん、
で、まあ、もうみんなボードゲームそれこそ全員初心者なんですけど、
うん、
すごい盛り上がって、
うん、
その時にやったのがスパイフォールという
のが、あー、スパイフォール、
かなり盛り上がって、うん、でもう何喋っていいんだろうっていう、何喋ったらいいんだろうっていうところから始まっていって、
うん、
なんかそのゲームがじゃあまず一通り終わったらその後反省会みたいな、
うん、あ、感想戦
ですね。そうですね、あそこでどう喋ったらよかったんだろうとかいうのを繰り返していって、最終的にはこう欺くというところもまで行ってすごい面白く盛り上がりました。
でもスパイフォールはね、いいチョイスですよ。スパイフォール出してる会社は名古屋の会社なんですよ。
あ、はいはいはい、
で本当に26歳か7歳ぐらいの方が海外と契約して日本語版出してるところなので、
はい
はい、地元のゲームですよ。
そうですね、いいですね、あれすごい面白いです。
お気に入りの自分のゲームとかあるんですか？
あ、もうそれこそスパイフォールすごいお気に入りなんですけど、もともとそういう海外であったボードゲームがこう日本に入ってきてっていうので、
うん、
最近話題にはなってるのかなと思うんですけど、
うん、
それですごい思い入れあるのが、
うん、
本当に自分が最初ボードゲームを、
うん、
東京の方にやりに行った時に、
うん、
紹介してもらった、
うん、
ウミガメの島っていうの、
あ、はいはいはい、
あれ最初本当にやった最初のボードゲームなんですけど、
うん、
そういうやっぱ何ですか、一番最初にやったゲームって思い入れあるというか、
うん、
思い出になんか残ってるので、そういうのは今でも好きですね。もちろんうちのお店にも置いてますし、
うん、結構まあさっきね、ちょっとね、ゲームやったんですけど、
はい、
まあ、カードゲームだったりするんですけど、やっぱこうボードのあるゲームとかって、まあ、人生ゲームみたいな感じなんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱりインパクトありますもんね。
そうですね、うん、やっぱなんかお酒飲みながらでもこうボードがあって、
うん、
で飲みながらそういう風にやるのが面白いですね、
うん、なんかこう話しながらでは分からない人生感出ますもんね。
そうですね、
なんかちょっとなんかチキンだなとか大胆だなとかありますもんね。
なんかその性格が出るというか。
そうそうそうそう。なるほどね。じゃあ、ボードゲームとかっていうのは、まあ、通販で買われてるんですか？ネットとかで。
そうですね、通販とかが多いですね。
なるほどなるほど。ボードゲームって、 そうですね。いくつぐらいじゃあそのこの店舗さんにはゲームがあるんですか。
今まだそんなには数多く揃ってはいないんですけど、約30種類ぐらいは置いてあります、う
んうんうん、これはじゃあどんどんどんどん、
そうですね、お店 の、 あの売り上げ上がっていくと ともにこう、
あ、なるほど
なのでこう進化型なのかなっていう。
あ、なるほどね。でもまあボードゲームって本当に僕が本当にやってた10、20年以上前に比べると、うん、日本語版だったりとかが入ってきたりとかで、もう入るとあれもこれもって感じでこう、
そうですね、すごい種類あります
よ、ね、沼です、沼、
はい、
ずぶずぶずぶずぶ
とんでもない数になりますよね。
なるほど。じゃああと自分の所有しているゲームがここにあるって感じですかね。
そうですね、なので、今あの来ていただいたお客様に、うん、あのアンケートを取っていまして、うん、追加してほしいゲームとかがあるかどうかっていうのを聞いてるんですね、
うん、
でコヨーテだったりとか あとチョコ、キャット&チョコレートとかの、うん、要望があったので、うん、それはもう買おうかなと。で、うん、コヨーテはもうもうすぐで届くんですね、
うん、
でキャット&チョコレートは昨日も要望があったので、うん、日常編が今当店に、はい、あるんですけど、それとは違うまた別の辺を買っていこうかなと。
あ、なるほど。
別の種類を。
キャットアンチョコレートはですね、あの全部混ぜると面白いですよ。
ああ、なるほど。もう違うやつとか
そうです。だからこうなんかこうビジネス編のアイテムを使って幽霊屋敷にやると、はい、名刺でこうゾンビ倒したりとか。
ああ、なるほど。
ミックスしたりとか
する、はいはい、
あれカード一緒なんでね、あの互換性があるんで、
はい、
なるほどなるほど。じゃあリクエストすればじゃあゲームが入る感じなんですね。
そうですね。
で、なるほど。じゃあボードゲームとか以外になんかこうこのお店以外でなんか趣味とかってあるんですか。
趣味はそうですね、カラオケとか結構好きですね、は
い、歌ったりとか。
歌ったりするのすごい好きですね。
歌うまそうですもんね。
いや全然です。
そうですか。
結構喋るのが好きっていうのがありまして、その延長線上でなんかいわば声を出して、まあ、歌うっていうのは声を出すことじゃないですか。でそれのストレス発散が結構好きだったりしますね。
あ、いいですね。でも本当にあれですよ、あの写真見て声聞いて話して、
はい、
すごいいい人雰囲気出て
ありがとうございます。
なんか騙されそうだから逆に。
いや、もうあのお店に来ていただいたお客様には、うん、もうものすごくノリよく接客はいたしますので、う
ん、なるほどね、はい、じゃあ、今日今店内の方でお話ししてるんですけど、じゃあこれからですね、ソラスさんの方の、
はい、
お話を聞いていきたいと思いますので、
はい、
まあ、短い時間ですけどよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ、今回ね、ソラスでいいんですかね、
ま
あ、
はい、ソラス
なんとかなんとかなんとかソラス
なんですか。あ、ではないです、うん、一応まあキャッチコピーみたいなのもありまして、うん、あの交流型エンターテインメントバーというキャッチコピーがあります、うん、で、まあ、その店名としてソラスっていう感じでありますね、うんう
ん、まあ、交流型エンターテインメントバーということで、はい、まあ、あの、まあ、そのキャッチコピーでなんですけど、まあ、どんなお店なのか簡単に言うとどんな感じですかね。
そうですね、まあ、いわゆる交流型というのは、
うん、
まあ、人と人をつなぐっていう、そういうお店を作りたいなというところを、まあ、メインのテーマとして作っていって、でそのエンターテインメントっていうのはその人をつなぐ一つのツールとしてエンターテインメント要素を取り入れて、でそれをあのお酒の飲む場所というのでバーという感じで、作ってみました。まあ、本当に自分自身こういう店があったらいいなというものが、まあ、具現化されたようなお店なのかなと。はい、
なんか本当におしゃれなとこですよね。
あ、まあ、ちょっと茶色を基調にして、うん、あのどっちかというとバーっていうとシックでおしゃれっていうイメージが強いと思うんですけど、それだとやっぱ学生とか、うん、あの若い層とかがやっぱ入りにくいお店になっちゃうのかなと思ったので、まあ、なんか自宅にいるような感覚っていうんですかね、落ち着く色というのを基調にして、でお店を作りました。
なんかちょうど居やすいスペースですよね。
そうですね、うん、なんか長居しててもそんなにあの苦にもならないような感じにはちょっとあの内装にはこだわりを入れています。
ピンクとかね、赤とかね、
はい、結構ちらついてしまうと
ですよ、ね、まあ、ボードゲームはね、あのあのカラーリングがいいと思うんですけど、
はい、
まあ、ソラスっていうのが何者なんですか。
これは実はあの
なんですか。
いや、英語だとは思うんですけど、ラテン語がこういう由来になってるみたいな感じで書いてあったんですけど、もうネットで調べたのでそこまでソラスという単語に
込められた思いはないですか。
込められた思いはいわゆるそのソラスという意味には、うん、あの孤独だったりとか、うん、そういうなんかこの悲しみみたいなのを和らげるとか、うん、慰めるっていう意味があ
るんです。ああ、なるほどなるほど、
はい、 で、そういう意味があって、うん、あのソラスとつけたんですね。それはまあネットで調べたら何語なのかっていうのを聞かれると、うん、お客さんにも実際あったんですよ、うん、あの何語なんですかみたいな、うん、英語だと思いますっていう曖昧な感じで、
まあ出会いですよね。
そうです。
なんかね、はい、これいいなと思ったんですよね。
そうですね。
その時に、
はい、でこうビシッと来て、うん、で実は最初なんかコンフォートっていう単語を出したんですね。
はいはい、
それはあの昔からなんていうんですか、意味は知っていて、うん、こう、まあ、自分がなんか落ち着く場所というか、うん、そういうような意味を持ってたので、うん、でもう一度ちゃんとしっかり調べてみようと思って、そのコンフォートという単語を引っ張った時に。うんうん、そのなんか類似語っていうんですかね、それでソラスっていうのが出てきたんですね、はい、うん、でそこに書いてあったのがいわゆる悲しみだったりとか孤独感だったり、うん、そういうあの、まあ、マイナスなところですね、
うん、
を、この慰めるという意味が、
うん、
そのネットで書いてあって、うん、あすごいぴったりだと思って、うん、いわゆるそのさっき言ってた交流型というのは、うん、まあ、友達がいないだったりとか、うん、遊ぶ仲間がいなくなった、
うん、
これはもう本当にタイミングだと思うんですけど、うん、今実際僕 28歳なんですね。
おかしい
ね。で、はい、でその、まあ、28歳といってもやっぱ周りがこう結婚し始めていくタイミングなので、うん、今までよく頻繁に遊んでいた友人が、まあ、結婚とか、
うん、
出産子供ができたとかで、
うん、
なかなか遊ぶ機会が減ってしまったとか、
うん、
そういうので、やっぱりどんどんどんどん仲間っていうのが遊ぶ仲間っていうのが年を重ねるにつれて少なくなっていくじゃないですか。
うん、そうですね、うん、
でそういう時にやっぱり、なんか仲間を増やせるようなコミュニティの場っていうのがあったらすごい嬉しいなっていうのもありますし、
うん、
あとはやっぱり僕結構その男環境で育ってきたんですね。
あ、そうなんですか。
もうその、高校が、まあ、工業高校 で、
うん、
で職場も結構男ばっかの環境だったので、まあ、やっぱ女性との出会いがないとか、
まあ、
要はそういうところもあって、
うん、
で、まあ、出会いの場にするわけではないんですけど、うん、まあ、この自然の流れでこう人とこう仲良くなっていって、うん、輪がつながっていって、
うん、
でその自然の出会いでこうなんか彼女とか見つけたらいいなっていう、見つけられたらいいなっていう、なんかそういう思いも正直ありますね。うん、
まあ広い意味で出会いですよね。
そうです。なのでいろんな出会いをこうサポートしていきたいというか、
うん、
人と人との輪をこうつなげていきたいっていうのはありますね。
でもあれですよね、前職というかこの開かれる前にお仕事されたんですよね。
はい、
でこうそこで1年発起というか、
はい、
店舗オープンしようと思う最大のきっかけなんですか、きっかけは。
きっかけは、うん、もうそれこそまあさっきの話の流れにはちょっとつながってくるんですけど、うん、やっぱ20代前半、いろんな仕事をちょっと携わっていたこともありまして、うん、その時にやっぱ経営者さんの、出会いと、うん、経営されてる方と出会って、うん、でその方の考え方だったりとか、
うん、
まあ、身近にいてすごい尊敬できる存在になったんですね、うん、まあ、いつかなりたいなと、うん、そういうのもありますし、で親も2人とも自営業者っていうのもありまして、でやっぱり見てて、まあ、大変な一面をやっぱ知ってるんですけど、うん、でもなんかやっぱサラリーマンにはない充実感だったりもやっぱあるのかなっていう、でそういういろんな人たち この出会いによって、
うん、
まあ、自分の視野が広がって、
うん、
で自分も何かやりたいなっていう気持ちが徐々に徐々にこう強まっていって、
うん、
で先ほど言った、まあ、こういうお店があったらいいなっていうのが、
うん、
自分の中で出てきて、
うん、
じゃあこれをきっかけに自分もお店を出してみようっていうので、うん、ちょっとサラリーマン辞めて、
うん、
自分でお店を出してみました。
なるほどね。結構、はい、僕も思うんですけど、なんかこう、はい、お店をやろうと思った時に、
はい、
周り止めたりしなかったですか、ちょっとやめろとか。
あ、そうですね、
心配とかされませんでした
。まあ、心配はもちろん親とか特に、
うん、
もちろん JE をやってるんで、
あ、知ってます、は
い、
苦労ね、
苦労を知ってるじゃないですか、うん、でサラリーマンはまあ、言ってみれば自営業者よりはこう責任は少なかったりする
んですね。安定もありますもんね、
はいはい、安定があったりとかするので、
うん、
まあ、そっちでいいじゃんっていう人もまあもちろんいたんですけど、うん、結構やっぱなんですか、頑固な性格というか、
うん、
そういうのもありまして、
うん、
やろうと思ったものはやっていくっていうスタイルなので、
うん、
まあ、その反対とかも押し切って、
うん、
で、今こういう現状に至っているという、
うん、でも結構あれですよね、さっきちょっと収録前お話したんですけど、まあ、名古屋はそうでもないんですけど、東京とか、 なんかこう大阪とか関西方面、関東方面とかだとこういうボードゲームを扱っているようなバーっていうのがいくつもあるんですけど、
はい、
なんかそういうのとはやっぱこうここは違うよっていうのが、
はい、
ソラスさんは違うこだわりのポイントとかありますかね。
こだわりのポイントはですね、うん、まあ、交流が、まあ、メインのコンセプトとなっているので、うん、そこはまあちょっと違うところなのかなと、
うん、
まあ、一人で遊びに来たお客様でも違うタクのお客様と、
うん、
一緒にボードゲームを楽しむことができることによって、
うん、
まあ、ちょっと新しい出会いが生まれたりするのかなとも思いますし、うん、あとは、チョコファウンテンを導入していまして、
うん、
まあ、女性にもなんか喜んでもらえるような工夫とかはしています。他でいうと、まあ、先ほどの女性に、うん、喜んでいただける内容としてはメイクルームを設置していたりとか、
うん、結構広いですもんね、
はい、
うん、
まあ、女性のトイレの混雑を防ぐためっていうのももちろんありますし、うん、あとはやっぱ明るい空間で化粧直しができるっていう、
うん、
そういった空間も一応設けてあるので、
うん、
そういうところは差別化を図れるのかなと。
なんか結婚式の二次会とかちょっとしたパーティーができそうですもんね。
そうですね、まあ、広さ的にも全然そういうことは可能なのかなと思います。
子供とか親子連れとかも結構ターゲットとしてはありなんですか。
そうですね、今は昼間のオープンはしていないので、うん、現状はまだ考えてはいないんですけど、うん、今後やっぱ昼間の開放もしていこうかなとは、うん、視野にあるので、
まあ、相談によってとか。
そうですね、うん、予約とかそういう導入とかしていって、
うん、
で、まあ、お子さんが遊べるようなお店にもあったらいいなとは思っています、う
ん
う
ん、貸し切りとかもじゃあ考えてはいいですかね。
そうですね、うん、貸し切りとかも全然考えてます、
うん、なるほどなるほど、
はい、
あれですよね、お一人でやってないですよね。
あ、もちろん従業員
結構じゃあ従業員の方は何名でいらっしゃるんですか。
そうですね、うん、基本的には4人ぐらいの体制毎日運営しています。
じゃあ、男女いる感じですかね。
年
代的にもじゃあ沼田さんと一緒ぐらいの。
そうですね、うん、20代とかですね、うん、基本的には
その方たちはじゃあゲームやったりとかっていうのはじゃあここに来てって感じですか。
そうですね、うん、まあ、スタッフの子たちもボードゲームとかは結構初心者の人が多いので、うん、実際に、やってみてもらったりとか、
うん、
お店に来て やってもらうことによって、
うん、
まあ、例えばボードゲーム初心者の方が訪れた時でも、うん、どういう風にして楽しんでるとかってそういう光景も見ることができるので、
うん、
まあ、スタッフの教育にもなるし、うん、まあ、デモンストレーションにもなるのかなというのでやってもらってはいます。
なるほど、
はい、
結構じゃあここに来て初めてボードゲームとかそういうゲーム類とか、
はい、
っていうのを経験される方がやっぱ多いって感じですかね。
そうですね、まあ、どういうゲームなのっていう風に訪れる方が結構多いので、うん、そこで、まあ、ルールの説明してたりとか、
うん、
あとは、まあ、ルール分かるまでスタッフがこう見ててあげて、
うん、
で盛り上がるまで見てあげるっていうそういうことはしてます、う
んうん、なるほどなるほど。マサさん的にゲーム歴って何年ぐらいでしたっけ。そんなにね。
いや、もう全然です。まあ、当初ここをオープンさせるってなった時は本当に交流をメインにしていたので、うん、まあ、そのボードゲームっていうのは、まあ、ちょっと悪い言い方してしまうと、
うん、
一つその交流人と人をつなぐためのツールみたいなもので、
うん、
当店導入しているので、うん、まあ、その種類もそんなに多くはないっていうのは、まあ、
うん、
そのメインのテーマが交流というのがあったので、
うん、
そこまで種類は多くはないんですけど、
うん、
まあ、やっぱりボードゲームの楽しみというのはこう導入する、するにあたって自分がもう経験していますし、
うん、
スタッフの子たち初めてやったのにすごい楽しいっていう風に言ってもらえることで、初めてボードゲームを経験される方でも楽しいって言ってもらえる確信はすごい今自分の中であるので、そういうのをやっぱ広めていきたいなっていうのはあります。でも自分自身そんなに経験は、まあ、まだないので、
うん、
強いかって言ったら全然強くないですね、
うん、まあ、楽しめるかですよね。
そうですね、
うん、やっぱり強さとか、ね、不得意もあると思うの で、
そうです、ね、
僕もやっぱり長いだけやってダメなゲームとかもあったりとかするのでなるほどなるほど、うん、まあ、自分が好きだと思ったゲームは必ず楽しめると思うので、は
い、そうですね、
マサさんとか、まあ、店員スタッフの皆さんが、
はい、
ゲームを楽しくやってれば、
はい、
多分それで一個の交流のツールとして、
はい、
ボードゲームっていうの力は発揮されると思うので、
はい、
まあ、それはいいと思うんですね、
はい、もうなんならその詳しいお客様が来た時にいろいろ教えてもらいたいぐらいですね。
うん、
今もう本当に結構ボードゲームハマっているので、
うん、
何があるんだろうって、でそれこそ今テレビでも結構紹介されてるんで、
う
ん、
そうですね、う
ん、その時にすごい食いついて見るようになってるんで、
うん、
なんかいろいろ教えてもらいたいなっていうのはありますね。
あれですか、アメトークであったおっぱいを教えさせてもらっていいですか。
ああ、もう本当にそういうのも 結構
でもここの空間でおっぱいとは叫びたくないですね
おっぱいみたいな
言いたくないですねちょっとね、うん
女性から何あそこみたいな感じでで
もね それくらいなんかおしゃれな空間ですもんね長居できる空間ですもんね
そうですね
家のリビングってですよなんかね
はいそうですね、うん、結構広めのリビングって感じですかね、うん、落ち着く環境にはなっています
スペースをよく取られてると思うんですけど、はい、まあ店内で、まあゲームもできると思うんですけど、はい、その他に何かできることとかありますか、はい、それか、まあ、あとお客さんに来て、まあ、こういう風に使ってほしいよとかってありますか
そうですねそれこそエンターテインメントっていうところでは、まあうん、もちろんボードゲームもそうなんですけど他にもやっぱいろんな種類あると思うんですよね、うん、例えばまあイベントだったりとか、うんまあ、人狼ゲームももちろんそうなんですけど、うん、個室のスペースで例えばテレビゲームでなんか宅パーティーみたいな感じですね、うん、そういう空間みたいな風に使っていただいてもよろしいですし、うんまあ、個室が当店2部屋ありまして
はい、
あそこをまあ9人入れるスペースになってるんで、うんまあ、その個室を貸し切って、うんでまあ、自宅にいるような感覚で、うんまあ、なんか飲みながら楽しむっていうこともできますし、うんそれこそ合コンとかで使っていただいてもすごい楽しめるんじゃないかなと、
うん
普段はやっぱり居酒屋で合コンやるとは思うんですけど、うん、それとはまた違ったその合コンで楽しんでもらうってこともできるんじゃないかなと、
うんうん、
ボードゲームとかそういうのも結構合コンとしてはうってつけのツールではあると思いますし、うん、で盛り上がると思うので
そうですね、
はい、印象に残る合コンができるんじゃないかなとは思います、
うんうんうん、なるほど、
はい
あれですよねボードゲーム的にはまあ30個ぐらいあるんですけど、はいまあ、メイクルームだったりとかまあ、チョコファウンテンだったりとかあるので、はいまあ、こだわりのこう店内設備とかってありますか
こだわりの店内設備は、うん、そうですね、もう本当にメイクルームだったりとか、あとトイレちょっとこだわっていまして、はい、結構広いんですよ。
あ、そうなんですか。寝れるぐらいですか。
はい、あ、寝れる、全然寝れますね。
そうですか。
寝れるぐらい、ちょっと広すぎないかなっていうのはありますけど。
あ、そこまで見て、あそこ見に行こう。
本当に、まあ、自分自身結構腹を下しやすい体質なんです、
うん、あ、僕もそうなんですよ。そうなんですよ。
すぐトイレ行くんで、うん、やっぱトイレって、うん、重要なのかなと、重要な施設になってくるんじゃないかなと。やっぱ汚いトイレとかだとなんか印象が悪くなってしまうっていうのがあるので、まあ、トイレはちょっと広めのスペースにしておいて、まあ、ゆったりできるような、
うんうんうん、
ゆったりされすぎるとちょっと困るんですけど
出てこないな。
そうですね。
それくらい落ち着くスペースですよね。
そうです。
なるほどなるほど、はい。さっきデジタルゲームとかデジタル設備みたいなもの音楽聴いたりとか、
はい、
っていう設備とかあるんですか。
音楽は、一応 FM みたいな感じのを流していて、まあルールを読むときとか、うんまあ、初めての方ってまず説明書を読むじゃないですか、うん、その時にやっぱ邪魔にならない程度の音量では流してるんですけど、うんまあ、そういう音楽は常に流れているっていう、うん、そういうところはあります。
IT 機器、まあコンピューターゲームだったりとか、はい、パソコンだったりとかっていうのを今後こう置いたりする予定は
そうですね、テレビを設置して、うん、それこそテレビゲームができるような環境にはしようかなと思ってるんですけど、今の、考えはそこまでですね、
うん、
今後どういう風にしていこうかなっていうのはちょっとまだ悩んでいるところです。
リクエスト次第って感じですね。
そうですね。
で、まあ、ボードゲームだったりとかそのやることに今ちょっとフィーチャーしてお話をしたんですけど、
はい
飲んだり食べたりとかっていうののサービスとかっていうのはあるんですか。
はい、サービスというとこの割引とかそういう
あ、提供するものですね。
あ、提供するもの、うん、では、一応フードは用意しております。
あ、はい、
ただ、まあ、やっぱここは学生街なので、うん、やっぱ学生さんにこちら側からこう、まあ、高い値段で売るよりは持ち込んでもらった方が安く済むかなというので、うん、フードのみ持ち込み OK にしています 。
あ、そうなんですか、はい、一応出してももらえるんですか。
はい、もちろん、軽食にはなるんですけど、うん、まあ、少ない数、うん品目ですけど、うん置いてあります。
なんかおすすめのメニューとか。
おすすめはもうフライドポテトなんですけど、うん、塩だけだとやっぱ飽きてしまうじゃないですか、
うん、
で、いろんな種類の、まあ、パウダー使って、うん、味を変えることがね、まあ、いわゆるシャカシャカポテトみたいなや
つ、
あれが、6種類ほどありますね。
あ、そうなんですか、はい、いいですね。
コンソメとか、うん、ロースト醤油とか、うん、バター醤油とかそこら辺がすごい美味しいです。で、結構攻めたところで言うとコーンポタージュとかも美味しいですね。
あ、なんかうまい棒でしか食わないですね。
はい、コーンポタージュ結構美味しいですね。
あ、なるほど、はい、それとおいくらなんですか。
まあ、350円です。
あ、安いですね。
割と、まあ、普通の
価格。居酒屋価格ぐらいですよね。
そうですね。
あ、はい、なるほど、なるほど。なるほど。お酒とかは出してもらって。
あ、もちろん、まあ、バーなので、うん、そこそこ種類はあるかなと思います。で今後、特別メニューっていう感じで、うん、今一律500円では販売してるんですけど、うん、ちょっと特別メニューっていうので、まあ、500円では買えないけどちょっと、うん、特殊なお酒みたいなやつを今後ちょっと置いてみようかなとは思っています。
いいですね、
はい、
なるほどなるほど。結構お酒並んでますもんね。
はい、
まあ、ノンアルコールのドリンクも結構ある感じですか。
はい、そうですね、うんうん、塩釜口だと、うん、やっぱ車で来られる方も多いのかなと思うので、うんうんうん、ノンアルのお酒も結構豊富に置いておこうかなっていうので、
うんうんうん、お酒の種類とかドリンク的には何種類があるんですか。
何種類、そうですね、50から100ぐらい、ちょっと数数えたことないんで分かんないですけど、まあそうですね、割と居酒屋以上にはあるのかなって感じですかね。
100種類あったら3日2回来ても1年かかりますもんね。
そうですね
一杯ずつ飲ん
で
ほし
い
もん。
そうですね、100種類はないからちょっと分かんないですね、数数えてね、うんうんうん、はい、
なるほど。結構じゃあドリンクも楽しめる感じで、まあフードとかお菓子とか持ち込んでも OK ってことですね。
そうです、うん、はい、う
ん、なるほどなるほど。なんかこうやっぱ、チョコファウンテンもあったんですけど、はい、季節によってなんかイベントも考えてはいるんですかね。
そうですね、うん、近いもので言うとハロウィンイベントとかもやろうかなと思っていまして、まあ、先ほど言ったように、まあ、エンターテインメントって広い要素あると思うんで、まあ、今回そのハロウィンではちょっと仮装パーティーとかをやろうかなと思っています。
あ、いいですね、はい、で店内も飾って。
そうですね、
もうハロウィンになんかマッチその色々ですね。
そうですね、うん、結構飾り付けとかも合うんじゃないかなとは思いますね。
は
い、
怒涛のようにクリスマスが来て、
はい、
なるほど。夏季休暇とか年末年始休暇とかっての考えてるんですか。
そうですね、年末だけはちょっと考えてるんですけど、夏季、うん、に関してまだ来年の話なので、まあ、ちょっとあんま考えてはいないですね。はい、どうしようかなっていう。
じゃあ店内でそのハロウィンイベントもあるんですけど、なんかこう決まってるイベントとか、はい、こんなイベントはしていきたいなっていうイベントがありますか。
やっていきたいイベントは、うん、大人数の人狼ゲーム大会とか、
うんうんうん、
あと、まあ、合コンイベントっていうのもやってみたいなと思ってます。やっぱ男女で、まあ、そのボードゲームを楽しんだその楽しんでる光景とかちょっと見てみたいなっていうのもありますし、要は変わった合コンっていうのを結構自分たちも求めてたんですね。なんか、まあ、普通に飲むだけでも全然合コンとしては楽しいんですけど、なんかもうちょい違うものとして女性に提案できないかなっていう主催者側は結構あったんですよ。で、まあ、結局何もなかったから居酒屋で落ち着いてたんですけど、うん、なんかこういうところがあったらなんか提供できたら面白かったんじゃないかなっていうのはあったので、うんうん、それをまあちょっとこのお店でちょっと一つのプランとして提案していきたいなっていう。
婚活的なイベントですか、
ね、そうですね、っていうのもやっていきたいなと、
うんうんうんうん、あれ店員さんと遊べるんですか。入ったりするんですか。
そうですね、うん、やっぱり一人で来たお客さんとかだと、うん、やっぱなかなかボードゲームやれるものがないので、うん、ちょっと、まあ、デモンストレーション的な感じで遊んでみてもらったりとかはしてます、
うんうんうん、なるほどなるほど。あれですね、なんかこう可能性が広がるような感じですね、そらさんは。これから
そうですね、うん、まあ、可能性を広げていきたいなっていう願望もありますね。
なるほど。今後のさっきのイベント予定と被るかもしれないですけど、はい、野望とか、 なんかこう展望とか、はい、こういうふうに例えば1年後10年後もあると思うんですけど、はい、まあ、近い将来遠い将来こういうふうにしていきたいなっていうのはありますかね。
あ、なるほど。まあ、すごい何回も出る話なんですけど、うん、まあ、いわゆる人と人をつなぐっていうところの、うんうん、まあ、大きな野望にはなってしまうんですけど、うん、まあ、ここ学生がすごい多いんですね。
そうですね、学生がですね、
はい、名城大学とかが近いんですけど、うん、やはりその名城大学生がこう遊びに来たとか、うん、まあ、要は学生さんですねが遊びに来た時にやっぱ社会人とこう交えることで、うんうん、いろんな話が聞けると思うんですね、うん、今後やっぱ学生さんは就職していくっていうその流れになっていくにつれて、うんうん、その社会人だったり例えば経営者さんだったりとか、
うんうん、
そこら辺の話ってすごい重要っていうか、うん、貴重な話になってくると思うんですね、うんうん、なので、その人をこうつなぐっていうところの一つの野望としては、まあ、学生生活のうちに目的あるその学生生活を送れることができたら、それってすごいことなのかなと思うんですね。今お店を、まあ、経営して、まあ、オーナーという立場でやらさせてもらってるんですけど、これを
まあ、学生時代の時に例えば経営者さんだったりとか、まあ、いろんな考え方すごいなと思える人と出会って、うん、その方たちの考え方を聞いていたらもっと有意義な学生生活を送れたんじゃないかなと思ったんですよ、
うん、
で、まあ、そういうのをその環境として提供できて、うん、例えば学生さんたちが、そういう話を聞けてよかったとか、
うん、
まあ、そういう意見が聞けたらすごい嬉しいなとも思いますし、うん、あとはなかなかやっぱ、まあ、私みたいな感じで男世界で育ってきた人たち、うん、まあ、女性も同じですね、うん、あの女性環境で育ってきてなかなか出会いがなかった、
うん、
でも、このお店に来ることによって、うん、あの仲良くなった人が、
うん、
まあ、彼氏彼女になった、うん、恋人ができたっていう風な意見が聞けたらそれもすごい嬉しいなと思いますし、うん、でそういうような人をこう人と人をつなぐっていうことで、
うん、
よかったって思えるようなお店になったらすごい嬉しいなと思っています。
うん、なるほど、
はい、
あれですね、こう広くですね、
はい、
野望は広く展望は広く
ですね。
で、まあ、ざっとお話を聞いてもらった聞かせてもらったんですけど、
はい、
まあ、場所だったりとかですね、まあ、営業日だったりとか、はい、まあ、料金システムなどというのを、まあ、ちょっと最後にというか、
はい、
ここでお願いしたいんですが、
はい
はい、
まず営業日、現在、17時から24時でやっています、
う
ん、
はい、
で、今日、火曜日収録しています。その火曜日が定休日となります。
はい、
はい、で、塩釜口というところに、
はい、
ありまして、鶴舞線の塩釜口2番出口出てすぐ右側に、
そうでしたね、
はい、
下見たら上見たらありましたね。
そうですね出てすぐ右の上にあります、うん、3階です。
3階ですね、
はい、
名古屋市地下鉄鶴舞線の、そうですね、
はい、
名古屋駅からだと何分ぐらいなんですかね。
2、30分で着くのかなって感じです、うん
うんうん、はい、車でも一緒ぐらいですよね。
同じぐらいですね、はい、
うん、で割と中心部に比べるとパーキング代も安いですもん
ね。そうですね、かなり安いと思います、
ね、1時間1000円とかありますもんね。
高いですね、
この辺は全然本当に1時間で2、300円だと
思う。そうですね、はい、
打ち切りもあるので。なるほど、うん、で、17時から24時の火曜日定休で、さっきの、まあ、ポテトが350円とか、
はい、
1位って500円とかあったんですけど、
はい、
料金システム的なものは、
はい、まず最初入場料みたいなのがありまして、
はい、
平日でいうと LINE 登録してもらったら、
はい、
常に500円オフになるので、うん、その価格を言うと、男性でいうと1500円、
うん、
で女性でいうと1000円、これが平日料金になっています。うんうん、で、これに2ドリンクついてるという。
あ、1500円です、
はい、
僕ね登録したんですよ LINE。
あ、本当ですか、ありますそうです、最初、まあ、いわゆる2ドリンクは、うん、保証されているので、その金額は最初いただくっていうようなシステムになっております。
なるほど、はい、そうやってお酒選んでも大丈夫なんですか。
はい、もちろんです。
あ、そうなんですか、
はい、
特にダメなものとかないです
ね。まあ、ないですね。
あ、いいですね、洋食的ですね。
はい、もうドリンクであれば全部 OK です。
で、時間ではないんですか、入場料なんですかね。
そうです
ね、
混雑し始めてきたら、カラオケのフリータイムとちょっと似てるんですけど、
うん、
3時間保証で、
うん、
古いお客様からこう退店していただくっていうような、そういうシステムはあるんですけど、うん、基本的にはフリーっていう形ですね。
大体3時間で2ドリンクだと結構安いですね。
そうですね安いと思います、はい、
うん、良心的な価格ですね、
はい、
やっぱりこうバーとかっていう席みたいな響きだと、
はい、
敷居高かったりしたりとか、はい、すごいなんかお金取られるんじゃないかと思うんですけど、はい、全然そんなことないですね。
そうですね、うん、やはりまあその学生街なので、
うん、
まあ、基本的に価格は抑えていこうというところでその値段でやっています。
祝日は違うんですか。
そうですね、そこからちょっと値段はアップします。
うんうん、
まあ、今現在でいうと男性2500円の女性2000円で考えているんですけど、
うん、
ここからまたちょっと、発表していく話にはなっていくんですけど、うんうん、ここから、祝日とかその休日のちょっと高い時の値段の割引っていうのをサービスを、まあ、今後 LINE で発信していこうかなと思いますので、う
ん
う
ん、あ、なるほど。じゃあ LINE 登録をした方がいいってことですね。
そうですね、
うん、
この発信についてはこうご期待ということで、はい、
なるほど。最初に僕ツイッターとかでお話ししたんですけど、
はい、
まあ、LINE 以外にホームページとか、
はい、
まあ、SNS のサイトとかあるんですか。
はい、今 SNS だと Facebook と、
うん、
Instagram、
うん、
ツイッターをやっています。
うんうん、
で、ホームページは、うん、今ちょっと業者さんの方にお願いしていて、
うん、
でちょっと作成途中っていう形で、
ね、は
い、そうです、10月に実際サイトの方にも登録されるみたいな、
うんうんうん、
そこから、配信されるっていう感じです
か、ね、一番いいのはやっぱりそのソラスっていう名前で LINE 登録した方が一番情報入るんですよね。
そうですね、はい、あくまで、まあ、ホームページというのは、まあ、どんな店なのっていうのを知ってもらうためのツールとして考えているので、お得な情報とかは、まあ、SNS 関係が一番あの取得できやすいのかなと。
インスタグラムとかツイッターとか見ると、まあ、店の雰囲気だったりとか、
そうですね、
この間もチョコファウンテンだったりとか、
そうですね、
ゲームしてる様子があったんでしょうね、はい、なるほどなるほど、なるほど。じゃあ、まあ、LINE の登録の仕方は、まあ、ツイッターで、
そうですね、
が一番早いですかね、
はい、
うん、結構ソラスだと検索しても、まあ、今後検索してもあまりない名前だと思うんで、
そうですね、
上位に来ますから多分、ね、
はい、
名古屋ソラスでボン、
そうですね出てきてくれるかなと思います。
なるほど、
はい、
で、まあ、復習しますけど、お店の方は、
はい、
火曜日定休で、今のところ17時から24時と、
はい、
で、まあ、LINE 登録すると、まあ、ご用件割引ですよ、はい、とかって LINE 登録をお勧めするという感じですね、はい、なるほどなるほど。でまた宿地料金とか、まあ、貸し切りだったりとか、まあ、私は昼の開放とか、まあ、今後相談だったりとか、
まあ、お問い合わせいただいて、うん、でそれでまあ相談に乗っていくっていうような形ですね、う
ん、本当にあのちょっと二次会にいいスペースですね。
そうですね、ちょうどかなりいいスペースだと思います
で、まあ、二次会であればね、その交流スペースとしてのマッチングもあると思うので、
はい、
なるほど、いいですね、
はい、
なるほど。じゃあ、まあ、なんかこう話し足りないこととか最後何かあればありますか、
ね、そうですね、うん、とで、まあ、その予約とかも、うん、あの行えますので、うん、例えば、普通の席の予約とかをされる場合であれば、うん、電話をしていただければ、
うん、
あの予約もすることが可能なので、うん、それとあとは人狼ゲームとか、これからまあイベントをまあ開催していこうかなと、交流イベントっていうのを開催していこうかなと思っていまして、まあそれはまあメインが人狼ゲームだったりとかになってくるんですけど、まあ先ほどちらっと話した合コンイベントだったりとか、他にもテレビゲームイベント、いろいろやっていこうかなと思うので、そういうイベントとかはウェブでの予約とかも行えます。
なるほどなるほど、
はい、
楽しみですね。まだ1週間で、
はい、これから
なん
だ、はい、これからまだ徐々に徐々にお客さんが増えていってもらえると、なんかいろいろできるのかなと思います、
うん、いいですよスペースすごく、
はい、
あります。本当にこのまま朝までゲームしたいです
確かに全然入れますね、
入れますね、本当に家のリビング、照明もちょうどいいし、暗さもしないし、うん、周りもそんなにうるさくないですね、
うん、全然あの塩釜口は本当に治安もいいと思いますし、
うん、
あのギャーギャーギャーギャーっていう感じではないので、うん、
まあ、あの例えばこのラジオ、別に愛知県の話を、まあ、中心に話はしてるんですけど、
はい、
まあ、塩釜口っていうとこうパッと県外の方は思いつかないと思うんですけど、
そうですね、
繁華街というのは学生街ですもんね。
そうですね、うん、なので、まあ、結構その、まあ、栄とかに比べると全然なんですけど、うん、ここら辺周辺だと割と飲み屋も多いですし、
うん、
あの割と賑わってる方なのかなとは思いますね、
うんうんうん、でも今後楽しみですね。
はい
はい、じゃあ、そんな感じですかね。
はい、
他には大丈夫ですか。
はい、
おしたいこととか。
それですと、まあ、ハロウィンイベントをぜひ、
はい、
あ、ハロウィンイベントを少し詳細ちょっと話しても大丈夫でしょうか。
あ、わかりました。じゃあ告知のコーナーを取りますんで。
あ、わかりました。
はい、わかりました。はい、じゃあとりあえずお店の話はこれで、
はい、
はい、じゃあ一回切りますね。
はい、はい、
はい、というわけであとは告知のコーナーからエンディングの方に移りたいと思います、
はい、
まあ、さっきちょっとで来てしまったんですけど、
はい、
ハロウィンのイベントということで、
はい、
なんか決まっていることがあるんですか。
そうですね、うん、あのハロウィンのイベントなんですけど、うん、やはり塩釜口という場所に、まあ、来ていただけるように、
うん、
どういうことをしたらいいのかなっていうのをいろいろ悩んでいまして、うんうん、で、まあ、決まってきた内容が、
うん、
まあ、こちらやっぱその栄とかがこうハロウィンではすごい盛り上がるじゃないですか、うんうん、でそっちにこう、まあ、ここで遊んで栄に行くっていうその動線をつなげようっていうので、うん、当店ちょっとメイクイベントをやろうかなと思っています。
おー、なるほど、
はい、
うん、
時間にして大体まず15時から、
うん、
あの予約枠、まあ、限りはあるんですけど、うん、予約を取っていって、うん、で、まあ、仮装に合ったメイクを施してもらう、それをメイクさんを呼んで、で、あの施してもらうっていうのをやって、で18時から、うん、当店で交流イベントっていうのをやろうかなと、
うん、
もう本当に机とかをどかしてみんながこうワイワイできる、
うん、まあ、
例えば写メを撮ったりとか、
うん、
で、まあ、写メ撮って飽きたらゲームを楽しむこともできるし、いろいろ幅はあるので、
うん、
まあ、当店で、まあ、盛り上がりつつ、
うん、
でいろんな人とこう輪をつなげていって、
うん、
で楽しんでもらいたいなと、で、まあ、酒を飲みながらみんなでワイワイするっていうようなイベントをやっていきたいなと思っています、う
ん、
はい、
なんか、うん、 そば、そばさんならではのやっぱりイベントですよね。
そうですね、エンターテインメントっていうところで、まあ、そういうのをやっていこうかなと。
ハロウィンっていつの間にこんなに広がったんですかね。
本当ですね、本当に割と最近ですよね。
ですよね、はい、まあでも一個のね、あのバレンタインデーを超えたっていうぐらいのサイクルだと思うので、まあ乗らない手はないですよね。
そうですね、
こういうイベントで、はい、やっぱそうです、栄からの動線でやっぱりこう離れていくとね、あの盛り上がりがなかったらあるので、やっぱり塩釜のうちからね、はい、学生団もありますから。
そうですね、
ちょうどね、あの学祭の時期かもしれませんし、
はい、
なるほどなるほど。
やはりもう年に1回のイベントなので、うん、まあ、地下鉄にその姿で乗るでもありだと思うんですね。
まあ確かにね、は
い、
うん、
なので、まあ、塩釜口にまず集まっていただいて、うん、でメイクを施してもらって、うん、でちょっとイベントして仲良くなった人たちとこう境に繰り出すっていうのが、うん、その自分の理想ではあります。
そうですね、はい、そこまでにまたこう店が盛り上がるといいですね。
そうですね、でそしてまあ、チョコファウンテンとかは、当店置いてあるので、うん、まあ、その来ていただいた方には、うん、そのマシュマロだったりドーナツをちょっとプレゼントしていって、
うん、
でチョコファウンテン体験してもらおうかなと思っているので、うん、そこら辺は考えています。
なるほど、はい、いいですね。なんかハロウィンとか僕死ぬまでに体験するの
この機会にどうですか。
あ、じゃあ考えていきます、また、
はい
はい、ハロウィン なんかの企画ないとね、ハロウィンとかって、ね、参加しない
ん
ですよ ね、
はい、そうなんです ね。でもやってみたらすごい楽しいですね、仮装とかも。
あ、そうなんですか、
はい、あの去年初めてやってみたんですね、
はいはいはい、
で、まあ、今までそのそういう機会がなかったのでやったことがなかったんですけど、うん、やってみるとすごい楽しいなと思いますし、うん、なんか人気者になれるんですよね。
あ、はいはい、
ディズニーランドのミッキーってこんな感じなのかなっていう。
お、そんなにですか、
はい、なんかこの話を出していいか分かんないですけど、その要はその人気者になれる、そのなんか雰囲気が味わえるっていうのですごい楽しいなと思えるので、
うん、
それこそ本当に、まあ、プロのメイクさんにあのメイクを施してもらって、
はい、
ガチガチでこう行って人気者になってもらいたいなっていう。
楽しみですね、
はい、
じゃあ盛り上がることをじゃああの期待しております。
はい、
はい、じゃあそんな感じですかね、告知の方は。
はい、
はい、じゃあ、エンディングの方に移りたいと思うんですけど、
はい、
まあ大体40分ぐらい撮ったのかな、
はい、
まあ、カットされちゃったら分かんないですけど、
はい、
まあ40分ぐらい撮ってみたんですけど、まあ、どうでした今回の収録は。
あ、そうですね、しました。結構自分の話したいことはいろいろ伝えることができたので、まあ、これをきっかけにあのいろんな方たちにこう知っていってもらって、このソラスというお店を、で、このお店を知ってもらって楽しんでもらって、
うん、
ボードゲームの良さを知ってもらって、
うん、
人と人がこう出会っていくその素晴らしさも知ってもらってっていう、
うん、
そういう流れができたらもう本当に嬉しいなとは思っています。
うん、
はい、
結構ね、お話しただあの段階ではこうテンパってしまうとか喋れないかとか結構ベラベラ喋りそうですよ。
あ、そうですかもうおしゃべりなんで、初めて来ていただいたお客様にもすごい平気でフレンドリーに接するんで。
いや、でもまとまっててよかったですよ。収録とかで、はい、2時間ダラダラ喋ってまとまらない時もあるするんで、コンパクトにキュッとまとまったので、
あ、よかったです。
聞きやすかったかなと思います、はい、いや本当にこう早めにお会いできて話してきてよかったです、
はい、あ、 ありがとうございます、
はい、何かのきっかけでね、さっき言った僕も子供向けのイベントだったりとか、
はい、
遠方から来た方へのこうちょうどいいボードゲームスペースだったりとか、まだ名前では、はい、まあ、あるんですけど、
はい、
まだ少なかったりするので、そういう時にまたこうご利用だったりとか、
はい、
お話をするかもしれませんので、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もうですか、話したりないですか。
あ、話したりないですか。
彼女募集とか大丈夫ですか。
彼女募集していますしそうですね、まあ、来ていただいたお客様に対しても先ほど言ったようにフレンドリーに接することができるので、
はい、
まあ、それなりに楽しんでいただけるんじゃないかなっていう自信はあります、
ね、はい、
はい、
じゃあその自信を見にというか、
はい、
まあ、話戻りますけど、それイケメンなんで、
はい、まあ私オーナービルという名前でやっているので。
ああ、なるほど、
はい、そのビルというのは当店来ていただいた時に聞いていただければ、
うんうん、
まあ、盛り上がる会話ができるんじゃないかなと思います。
ああ、なるほどね、はい、その辺の会話も、
はい
はい、また近いうちに行きたいと思いますので、
はい、よろしくお願いします。
じゃあですね、うちエンディングに、アナログゲームナイトなので、
はい、
軍ナイと言って終わるので、
はい、
一緒に合わせて言ってもらってもいいですか。
わかりました、
はい、じゃあ、今回のゲストは、はい、お願いします。はい、
はい、松田翔平でした。
はい、ソアスのオーナーの増田さんでした、はい、でお相手は、太陽自己投資新安でした。それではいきますね、はい、せーの、グッドナイト。